皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます
。森先生、ね、本当にまだ私が20代の頃からお世話になってます。
That's more so than I've known since I was in my 20s.
森先生って最初呼んでたんですけど、お前たちに先生って呼んでほしくないんだ。力強く抱きしめていただいて、それだけで心が通じ合い、本当に尊敬する先ほどご紹介いただきましたが、私は北海道、飛行機で北海道に降り立ったら最初に千歳空港という、空港に降り立つと思いますが、千歳から札幌に向かうときに一番最初に通る町、恵庭という町ですね。恵庭というのは恵みの庭って書く、なんとも聖書的な、その町で教会の開拓牧師をさせていただいています、今日皆さんと一緒にですね、礼拝神様を見上げることができると本当に嬉しく思っています。昨日岩手に市民クリスマスに来られた方どれくらいいらっしゃいますか？
ああ、
たくさんの方がいらっしゃいます。そこで演奏させていただきました、ナイトデライトの、ね、メンバーでもあります。今日神様からですね、短くですけど、本当に恵みを分かち合っていきたいと思いますが、皆さん突然ですが、東京のですね、メトロ地下鉄ですね、忘れ物センターというのがあります。年間で66万件の忘れ物が届くんですね。これですね、これたった1つです。もうネタバレしちゃいましたけど、今ね、クイズを出そうと思ったら答え出ちゃいました。すみませんね。一番ね、忘れられているか、届くものなんだと思いますか？強気ですね。日本は 1% もクリスチャンいないんですよ。一番届くのは、今傘の写真が出てましたけど、傘じゃないんですよ。実はね、身分証なんですね。意外と、パスポートや免許証、そういった、自分が何者なのかを表すものが一番届くそうです。2番目は財布、カードです。3番目はですね、帽子や手袋、マフラー、そういう身につけるもの、ね、そして4番目が傘。しかし、その忘れ物センターに届いたものの中で一番持ち主が取りに来ないもの、なんだと思いますかっていう質問をしようとしたら、もう傘が出ちゃった、ね、一番は傘なんですよ。なんでだと思いますか？そうですよね、いっか、取りに行かなくて、となっちゃう。身分証や財布は絶対になくしてはいけないと思って、いろんなところに電話して、届いてませんか、届いてませんか。日本はすごいですね、かなりの確率で届けられる、ラッキーっていう人も持って帰る人があんまりいないんですね。ちゃんと落とし物ですと言って届ける方が多いので、そういったものですね、持ち主がちゃんと取りに行きますよ。しかし傘は違うんです。いっか、さっきは雨降ってたから必要だったけど、ないな、そういえば忘れてきちゃった、でももう晴れてるから大丈夫、そこら辺の、ね、何百円で買ったやつだしっていう理由ですよね。実は持ち主が取りに行かなくてもいいと思われている忘れ物なんです。皆さん、私たちもですね、実は自分自身のことをそのように思ってしまうことがあります。自分なんてと思っちゃう。自分のことを一生懸命探して見つかるまで諦めないでいてくれる存在なんて、傘と というのは役割がはっきりしています。雨の時しか使わないね。だから雨の日以外は必要がないと思っちゃう、自分たちのことも。何かができるから必要なんだ。逆に何もすることができなければ必要とされないと感じてしまう。しかし私たちの神様はあなたがどんな時でもあなたを必要としています。そしてあなたが見つかるまで絶対に諦めないで探し続けるんです。クリスマスというのはある意味で神が私たちを探してくださったストーリーです。今日の聖書のバイブルにはこう書いてありますね。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。一言祈りし始めたいと思います。恵み返せる天の父の神様、皆さんにします。私たちは今読んだこの聖書の言葉が神の霊によって書かれた、昔から今もそして今から常しえに変わることがない生ける神の言葉だと信じます。どうぞ私たち一人一人にあなたが今日語りくださいますように、これからの時間を見て委ねて愛するイエス・キリストの名によってお願いします。アメン。あ、ポールさん通訳ありがとうございます、なるべくゆっくり話したいと思いますが、ここで少しナイトデライトの話をしたいと思います。先ほども紹介してくださいましたナイトデライトというバンドを私は組んでいて、そのメンバーの一人です。今日はメンバー4人いるんですが、全員違う教会に一人ずつ行っています。私はこのグローバルミッションチャペルで、このように礼拝できるのをやったここでよかったと思ってます今年でですね、バンド結成19年になります。もう12月ですので、来年20周年ですね。20年同じメンバーとバンドを組み続けるというのは至難の技です。なぜなら、考え方も違えば、育ってきた環境も違うからですね。ギターのエノクというやつは、ハワイ生まれでハワイ育ちです。21歳の時に日本に来て、そこからバンドを組んだので、最初はもう戸惑いの連続でした。どうしてこういう行動をするんだろう、どうしてこんな考え方なんだろう、理解ができなかったんです。あ、これ今そういえば配信で今流れてますよ、大丈夫ですか私ね、これ配信って聞いた瞬間にすごく緊張があってですね、余計なことを言ってしまう性質がありました。だから毎回この年になってまだね、完全原稿でやってるんですよ。原稿見ないと本当に余計なことを言ってしまうので、緊張感を持って配信で、そのエノクっていうのが日本に来て、ちょっとギターを弾き始めたので、ライブがしたい、コンサートがしたいってなって声かけてきたんです。一緒にコンサートしない、ベース弾いてくれない、そこがスタートです。最初は彼と、2回ぐらい私も一緒に歌ってコンサートしましたけど、やっぱりボーカルいないとダメだねって、結成してからボーカルを探すっていうね、順番が逆なんですよ。そこで他のメンバーが入ってくる、ボーカルが入ってくるという経緯になります。その時はまさか19年も一緒にバンド活動するとは思っていませんでした。私たちは4人中3人がですね、牧師の息子なんですね。よくめでたいバンドだねっていうふうに言われますけど、そういう環境の中で育ってきたので、普通の音楽ではなくて、やっぱりどこか神様を感じられる音楽をしたい。ただし宗教的な言葉とかクリスチャンにしか分かる言葉じゃなくて、誰もがいい音楽だねってまずは聞ける。
We didn't want to be like
a religious band. So
we don't want people to dismiss us because we're
religious. So, いい曲、何のことを歌ってんの？その時に初めて、これはイエス・キリストのことなのよって言うような動きになりたい、そうやって活動してきました。しかし結成して3ヶ月ですね、ドラムの道彌君がですね、アメリカに留学しに行ったんですね。今始めたばっかりなのに、せっかくこれからコンサートが増えていくのに、彼は僕たちが泣きながら見送った時もですね、ものすごく笑顔で飛び立ってきました。そしてその後すぐにですね、次は自分がね、バンド組もうぜと言ったはずのギターのエノムがですね、聖書学校に行っていました。関西の、北海道から遠く離れてクリスチャンになりたいって言って行きました。クリスチャンじゃなかったんだ。1年で帰ってくるからって言って、本当に1年で帰ってきてくれたんですが、その次は私が入れ違うように、また私もですね、進学校になってですね、私は3年間ぶっちり行きましてですね、結局4年間メンバーが揃わなかったんですね。なのに曲は増えるし、サポートメンバーが必ず与えられて、バンドの活動自体はずっと続いている。これは不思議なことですね。そして私がその進学校ですね、聖書を勉強する学校を卒業して帰った年が、2011年、未だにはっきり覚えてます。卒業式の次の日が3月11日ですね。大変なことになった、日本が大変なことになった、それもはっきり覚えています。その時私たちが4人で久しぶりに集まったわけです。そこからですね、本格的に、活動がスタートしていきます。今年で13年経つのがフルタイムでこの働きに踏み切ってからですね。それまで仕事をしながらバンドのために練習をしたり、アイアムを縫って、活動していたんですが、このままではいけない、全力でできていない気がする、そんな葛藤、モヤモヤを抱えながら、神様が向こう岸へ行こうと言ってくれたので、やりだしたと言ってみんな仕事を辞めたんです。結婚もしていたんですけど、どうやって養っていいかわからない、だけど神様が言われたんだから大丈夫ってね、信仰で仕事を辞めてバンド一本で、それから13年、本当ね、振り返るとどうやって生きてきたかわからないですね。なんで生きてこれたのかわからないです。本当に守られてきました。ナイトデライトね、クリスチャンの中ではすごい働きしてる、励まされるってよく言ってくださいますが、本当に下手だったと思います。それは演奏がじゃなくて活動の仕方が、ものすごくいっぱいチャンスいただいたんですね。北海道のプロサッカーチームの応援会やりました。昨日もご一緒させていただきましたが、マートンの登場曲もありました。テレビ CM もやりました。なんならテレビ番組も持ちました。ラジオもいつもやってました。そういうありがたいお話いっぱいいただいたのに、それを生かすことができなかったんですね。セルフプロデュースがものすごい下手だったんですね。普通だったらそんないい話が来たら、それをどんどん売り込んで、私たちこんなバンドなんですってメディアに出ていってガンガン売り込むのが本当はやるべきことなんですが、私たちはそれができなかったんですね。どうしてどうやって動いていいか分からない。もう本当にただ曲を書くこと、演奏することばっかりしかできなかった、不器用だったんですね。辛くなったら逃げ出したりもしました。立ち止まることもたくさんありました。迷惑をかけた人もいっぱいいます、至らない、足りなかった点を挙げたらキリがないぐらい本当にダメな活動というかね、本当に至らない点たくさんあったなと思います。 経済的な危機何度もありました。今でもあります。まあ、メンバーや家族の前ではね、大丈夫とか言ってね、気丈に振り舞っていましたけど、何度もってこう、ね、って苦しくなる時何度もありましたし、眠れない時もたくさんありました。その度に心にふっと語りかけられる言葉が今の先ほどの言葉です。心配してはいけない、心配するな。で、なんで心配するなって言うんだろう、心配するな、大丈夫という根拠は何なんだろう、何をもって。その答えはですね、後半に書いてたんですね。6章の33節、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。これが答えだったんですよ。なんで心配しなくて大丈夫なの、なんで。それ、これが答えです。これがイエス様の口から語られたこの当時ね、ユダヤの社会はローマという国の支配下にあったでしょ。ユダヤの人たちみんな生活苦しんでたんですよ。税金取られて困窮しているユダヤ人が多くて、そんな中で本来神様とユダヤ人たちとの間にあった愛の関係というのが生活の問題に変わったんですよね。そこから解放してくれるメシアを求めるようになったでしょ。神が自分たちを愛してくれているんだったら、ローマの支配下から解放してくれるメシアを送ってくれるはずだってずっと信じていたんですね。だからイエス様がそういうメシアじゃないと分かった瞬間にみんな離れていくんですよ。ですよね。この人が王になって、今は自分たちを苦しめているいろんなものから解放してくれるはずだと思っていたから、イエスという人がどうやらそうじゃないらしいと思ったら、なんだよって5つのパンと2匹の魚を増やした出来事がありました。その時、来たぜってみんな言うんですよ。この人についていったら食いっぱぐれないぞって何でも増やしてくれるって、やった、みんなついてこいよ。みんなついていったら何とか勝ったんですが、イエスは、私が命のパンですって言うでしょ。何それって、わけわからない。行こうぜ、もう。なんだよ、これ。ですよね。彼らが、これぞ、最高の時だったと思い出すのは、ダビデ王の時とか、ソロモンの時の、あの豊かな、強いイスラエルですね。あれが良かったんだ。もう一度あれに戻してくれるメシアが必要なんだ。しかし本当の問題は、神との関係が変わっていってしまった。壊れてしまった。礼拝よりも、規則が、規定が大事になってしまっていた。神様よりも心が奪われたいくつものことが問題だったのに、彼らは、あの時のあれが良かったから、おもちゃですよ。私たちもね、いいなと思い描くものと、神様がいいって思っているものって、実はね、結構違う。彼らにとって苦しかったのは、エジプトの支配にあったとき、そして40年もかかって、アラノを旅したとき、苦しかった、つらかった。そしてやっとダビデの時代に自分たちが王国となって、他の国にね、強いぞ俺たちはって固執することができて、そこだよ、そこ、そこが俺たちのピークだよって思っちゃう。だけど神様は違う、全く見てるとですね、神様にとってあの時が良かったというのは、イスラエルの民が神なしには生きることができなかった、前に進むこともできなかった、あの荒野の40年でしょ。 あの時こそ神様がいないと、昼も夜も雲の柱がないと、火の柱がないと進むことができなかった、神様を頼りにしないと生きることができなかった、あの時こそ神様にとっては黄金期なんですよ。私たちの感覚と大きなズレが、神から目を離してしまうことが一番の問題なのに、問題を振り返って解決だけを求めてしまう。神の国とその義を第一に求めるって何でしょうか。それに加えて全てのものは与えられるから大丈夫。じゃあその神の国と神の義を第一に求めるって何なんだろう。それはね、自分が神のものであるということね、神の所有のものであるということを求めていくことです。その生き方をね、つまりは神に信頼して生きるってことですね。神なしには生きていくことができないものだということなんですよ。イエス様が心配してはいけないと言ったのは、天の父に信頼して生きる者はその心配という問題からもう解放されているからだということを伝えるためです。イエス・キリストが生まれる740年前ですね、イスラエルという国は分裂していたんです。北と南にね。で、南は敵に攻められて、もうダメだ、終わりだって言った時に、神様は私に頼りなさいって言いました。私に求めなさい。しかしその時の王様アーズイという人はね、いや私は頼りませんって言ったんですよ。私は敵の敵にアッシリアという国に頼りますって言ったんですよ。その時に語られた言葉が有名な言葉ですね。さあ聞け、ダビデの家を、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。神様が私たちに言いたいことって、ね、すごいシンプルなんですよ。実はね、私が一緒にいるじゃないかってことなんですよ。これが全部の問題の解決じゃないかって、一緒にいるっていうことよね。だから心配ないんだよって、一緒にいるんだよ。それを分かりやすい形で伝えてくれたんでしょ。ある人がですね、アリを見ててね、皆さんアリ知ってますよね、さすがにね。アリ見てたらね、アリが一生懸命なんか運んでるんですよ。何運んでんだろうと思ってみたらね、アリのスコロリって分かりますか。アリのスコロリね、アリのスコロリっていうね、人間が考えたですね、非常に残酷なね、ものなんですが、アリの巣の近くにね置いとくとですね、甘い匂いしてくるからですね、アリが餌だと思って運んでいくんですね。たくさんね、行列になって運んでいく。そして自分の巣に持って帰るんですね。そうするとですね、それは毒なので巣ごと全滅するっていうね、そういったですね、ものなんです。その人がよく見るとですね、毒の餌をアリが一生懸命運んでるのを見るわけでしょ。そうするとですね、うわ、かわいそうと思う。アリさんかわいそう、助けてあげたいと思う。じゃあこの人はアリにそれを伝えなきゃいけませんね。どうやって伝えますか。叫びますか。おい、アリさんって、それ毒だから、今すぐその手から離してって大声で叫んだとして、アリさんに伝わるでしょうか。伝わらないですね。アリは人間の言葉わからないので。じゃあどうしますか。どうやって伝えますか。方法は一つしかないんです。この人がアリになるしかないんですよ。 アリになってアリの分かるコミュニケーションで伝えるしかない。それでも分からなかったらこの人がアリになって毒を食べて真っ先に死ぬしかないんですよ。死んだらさすがのアリも分かるでしょう、毒だったんだ。イエスという方はこれをしてくれたんです。神はずっと私たちに一緒にいるんだよって、私が一緒にいるんだよ、私あなたを愛してるんだよってずっとずっとずっと言ってきたのに、私たちは分からなかった。皆さん、自由っていう言葉でありますね。私たちは自由だと思って生きてたんですよ。しかし自由という字ね、これね、辞書で調べると面白いね。自らなんですけど、ゆう、ね、よしとも呼びますから、これね、意味調べると、よりどころとかね、わけ、まあ、由来みたいな言葉ですね。何々に基づくとかね、そういう意味なんですよ。自らの言われ、つまりよりどころっていうね意味なんですよ。しかし同時に思うがままに行動するという意味でもあるんですけど、私たちはね、自由をそっちにずっと変換して自分の思っている通りに行動できることが自由だと思ってるんですけど、本当の自由は自らが基づいているもの、自らの拠り所が自由なんです、ね、私たちの拠り所とは何でしょうか。私たちの持ち主のところに帰るところですね、帰るところですね。私たちを探してくださっているその持ち主のところに帰ることが自由なんですよ、本当の。神は私たちにそれをずっと教えていたのに、私たちが分からないから、その言葉を人にする必要があった。そしてそれでも分からないから、自ら罪を背負って十字架で死なれる必要があった。私たちがこれが自分なんだ、これが私の背負っていかなければならないものなんだと抱えていたものを私に手放しなさい。神に信頼する生き方というのは自由なんです。自分が何者なのかを知る生き方なんです。自分が誰の落とし物なのかを知る生き方なんです。これがイエス様が来られた理由なんです。私たちに分かるように来てくださった。私ね、4人子供がいます。全員男の子なんです。今妻が札幌で、いや北海道でどうなってるか考えただけでも仕方ない。一番下はですね、4歳なんですが、せいちゃんってなんですね。声と書いてせい。もう4人目ともなるとね、可愛いだけなんですよ。1人目の時はもうね、なんとかこいつをね、ちゃんとしつけねば、気合入って子育ての経験ないですから、一挙一つ一つのね、これでいいのか大丈夫か間違えてないか、もう肩に力入りまくってましたから、4人目はもうどうでもいい、どうでもいいとはね言わないんですけど、いいねいいね可愛いね、もう見つけたら、せいちゃん。私のね、住まいはですね、2階にありますが、1階が教会になってます、ね、2階に住んでますが、階段を上がっていかないといけないんですね。ただですね、これちょっと問題がありましてですね、夜帰るとですね、まあ、2階に上がる階段真っ暗なんですが、電気が必要ですね。この電気がですね、2階にしかないんですね。つまりですね、真っ暗な中を 登っていって電気をつけた時にはもう遅いんですよ。大いなる欠陥住宅なんですよ。何の意味もない。だからそういうのがあってですね、まあ、兄たちはねもう暗闇でも慣れっこですから、夜家にみんなで帰ったらタタタタタと上がっていきます。それにつられてそのセイちゃんもですね一緒になって登っていこうとするんですが、暗闇が訪れるので足がすくむわけですね。その時に私が後ろからセイちゃんって言って抱っこします。抱っこするとセイちゃんはどうなるかというと、イエーイ、いけいけって言うんですよ。皆さん何が変わったんですか。抱っこされたっていう事実でしょ。セイちゃんにとって暗いのは変わってないんです。暗闇は変わってないんですが、私が抱っこしたその事実で安心したんでしょ。パパが抱っこしてくれたから大丈夫。神様に信頼する生き方ってこれなんです。暗闇は変わっていなかったとしても、目の前の状況は同じだったとしても、ああ自分は今神の御手の中にあるという安心感でもう大丈夫と思うんですね。ああもうこの問題はクリアされた。変わっていなかったとしても目に見える状況はね、私たちの神様はこれを今日人々に教えてくださっているんです。イエス・キリストを通して私が一緒にいるよ。どんな状況の中にあっても私たちは持ち主の来ない落とし物のように孤独を感じて、自分になんて目が向けられていないと思って、この問題は何とか自分の力で解決しなければならないとか、ああ自分は見捨てられてしまったんだとか思ってしまう。ですが今日信じていただきたいんです。もうあなたは神の御手の中に抱かれているってこと、握られているってこと、あなたを絶対に離さない神の御手があるということです。だから心から確信を持って言うことができます。大丈夫です。大丈夫なんです。心配してはいけない。大丈夫。なぜですか。私が共にいるから。インマヌエル、主が共におられる、この事実に勝る事実はないわけですよね。皆さん感謝ですね。私たちは19年本当に守られてきました。バンド活動全てのことが、何度も何度ももうダメかもと思うことはありました。でもそのために私が共にいる。もし今日この礼拝に来られた方の中で今本当に苦しい時を、辛い時を通っている方がいらっしゃるならば、今日あなたの心に神様が語りたい言葉がある。心配しなくて大丈夫。私が共にいるんだ。私があなたを抱いているんだ。ぜひそれを受け取ってください。一言お願いします。愛する天の神様、皆を賛美します。心配してはいけない。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。主よ、今私たちはあなたの前に祈ります。私はあなたのものです。私という存在の持ち主は主よあなたです。あなたが私を探し、私を見出してくださいました。そしてその御手の中に私を今日この瞬間抱いてくださっていることを信じます。目の前がもたとえ荒れ狂う風と波であったとしても、あなたが私と共にその船に乗ってくださっていますから、私は波や風を見て恐れない、恐れることはなく、主よ隣にいてくださるあなたを見て平安を得ることができるように助けてください。今病の中、また困難の中通っている方いるならば、主よあなたが共におられる平安を 与えてくださいますように。何よりもそれが全ての問題の解決であることを私たちが信じ受け取ることができるように助けてください。そしてそれを私たちに教えるためにあなたが人となってこの世に来てくださったかと今日受け取り感謝します。愛するイエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。
ありがとうございます。 新婚旅行別に全部歌おうね。来週誕生日を迎えられる純子さんを感謝します。あなたが私たちを作ってくださいました。あなたを礼拝し、お互いの祝福となるように、そして死もあなたが作られた全てのものも祝福されるように、私たちを作ってくださったことを感謝します。今日誕生日を迎えているこの水曜日、イエス様、あなたが語りかけてください。イエス様、あなたの御声によって病気が強められますように、体も強められますように。また翔平さんが今日誕生日です。感謝します。あなたが翔平さんの体の心を強めてください。あなたの平安と喜びで今日翔平さんの心を満たしてください。また明後日は兄健先生が誕生日です。あなたが元気に出してください、用いてくださることを感謝します。お父様、ちょっと風邪気味でしたが、すっかり癒してください。岩手からの帰る道もお守りくださいますよ。必要な全てが満たされて、ますますあなたのご栄光が表されますよ。そして17日にこの泉兄弟が誕生日です。あなたがここまで兄弟を守り支え、大きく用いてくださることを感謝します。ますます健康も経済もあらゆる面で祝福してください。あなたの素晴らしさが褒めたたえられますように。また17日、和人兄弟が誕生日です。感謝します。イエス様、あなたが共にいてくださる、そこから流れてくる言い知れない喜びと平安が兄弟の健康を祝福し、なりわいを祝福し、すべてにおいてあなたの皆の栄光が表されますように。来週誕生日を迎えられる純子姉妹を感謝します。アメリカで迎えられることでしょうが、大きな喜びの中にイエス様、あなたのご臨在表されますように。喜びがさらに増し加わりますように。ご家族みんなの上に祝福がありますように。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。